17章にはパウロの伝道の様子が記されてあります、一節を見るとこのパウロとシラスは、テサロニケに行ったと出ているわけです。そのテサロニケにおいて、3回の安息日にわたって、3週間そこで、2節を見ると聖書に基づいて彼らと論じ合った、ユダヤ人の街道ということですから、この旧約聖書が置いてあったわけです。そして彼らはそのところで旧約聖書を開き、この論じ合ったわけなんですけれども、3節を見るとキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえられなければならなかったという、そのことを彼は聖書を通して論証するということをしたわけです。ですから彼がただ単に自分の知恵とか思いを語ったというのではなくて、聖書にはっきりとそのことが記されてある、それを示して、そしてそのことが確かなものだということを彼は人々に語ったわけです。その結果4節を見るならば、この彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様であったと。救われる人たちがテサロニケで多く起こされて、やがては教会がそこに立つということになったわけですけれども、しかし5節にこのユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させたというような、もう事件が出たわけです。そのことの上に、彼らはそこにいることはできず、10節を見ると、パウロとシラスはベレアに送り出されたということが出ています。そしてこの町のユダヤ人たちは11節を見ると、このテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。ここにある聖書は旧約聖書ということなんですけれども、パウロやシラスが語っていることが本当にその通りなのかどうかということをこの旧約聖書を通して調べて、その結果12節を見るとそれで彼らのうちの多くの人たちが信じたというようなことになったわけです。しかし13節で、ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こすというようなことがもう起こっているわけです。もう必ずパウロやシラス、神の言葉を伝える者に対しての反対迫害というのが起こる。それは今でも変わることはないと思います。そしてパウロはこのアテネに連れて行かれて、16節を見ると町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。もう彼はそこでじっとしていることができなかったわけです。そしてそこには18節を見るとエピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していた。ある通りにもうそこではギリシャ哲学がもちろん盛んであったわけなんですけれども、パウロもそのところに行って、そして18節のを見るとイエスと復活を述べ伝えていた。それがもうパウロの宣教の姿であったわけです。しかしギリシャの人たちは物珍しいというか、新しい教えに対してはもう本当に心を開いて聞くということがあったわけですので、それでパウロは22節を見るとこのアレオパゴスの中央に立って、そしてまた彼のこの宣教の言葉が出てくるわけなんですけれども、知られていない神にと23節にある通りに、もういろんなもう偶像がもういっぱいあったわけなんですけれども、しかし24節のところに、すべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みにはなりません。そのことを彼はもう語り、25節を見ると この神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるということを彼は語ったわけです。そしてまた27節にはこの神を求めさせるためですという言葉が出てきます。まあ、私たちには本当に不思議なんですけれども、神を求めるという心があります。まあ、旧約聖書にも神は人の心の中に永遠を思う思いを与えられたというようなことが出てくるわけなんですけれども、まあ、いろんな人がいてもですね、そうしたものをこの求めるという心は誰にもあるわけなんです。28節には一人の詩人の言葉を引用して、私たちは神の中に生き動き存在している、そのようにして、まあ、自分たちは神様をこう求める思いがあるということを彼は語りました。そして大切なことは30節を見ると、神はそのような無知の時代を見過ごしにしておられた、もう知られない神にといって、もう祠を作るような、そういうようなことはもう全く無知なことで、愚かなことで あるわけなんですけれども、30節の割には、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。もう全ての人に今悔い改めを命じておられる、誠の神様に立ち返ってくるように、それはこの今の時代の日本でも変わることはないわけです。そして、彼は31節にこの神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです、やがて裁きの日が近づいてくる、そして私たちは神の前に立たなければならない、そしてそのことは私たち自身がもう明確な信仰を持たなければいけないし、この悔い改めが命じられている、私たちは誠の神様、そしてやがては来たるべき世の裁き主である、その方に私たちはもう立ち返って、そしてまた悔い改めて従っていかなければ、その後の命はないわけです。彼はこの復活のことを語ったわけですけれども、しかし、まあ、そのことで嘲笑う者たちがいた、後について後でもう一度聞くことにしようと32節には出ているわけなんですけれども、しかし、34節を見るならば、このある人々は彼に付き従い信仰に入った、その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ、ダマリスという名の女の人、その他の人たちもいたということで、困難の中にも救われる人たちもアテネで起こされたということであるわけです。まあ、パウロは常に、また誰に対してもこのイエスと復活を述べ伝えていく、そしてまた彼自身の言葉によるのではなくて、もう旧約聖書の言葉を持って彼は救いを語っていった。まあ、今の時代私たちにはこの新約聖書も与えられているわけですけれども、私たちもまたこのパウロのように聖書の御言葉を持って語り、そしてまたこのイエス様を伝えていくものとさせていただきたいと思います。